心の病は飛躍のチャンス。こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。さりか先生、前回は奇跡の物語、はい、お父さんと息子さんのお話を教えていただいていたんですが、途中でしたね、
はい、そうですね、
後編が聞いてく
れます。お父さんが鬱になってお仕事を休んでお辞めになって、うん、でそれを横からチラチラ昼夜逆転した状態のまま見ていた、受験生という名のもとにちょっと謎の生活を送ってらっしゃる息子さんですよね。
はい。
でその息子さんにお父さんが、お父さんも仕事辞めたよ、うん、だけどお父さんも勉強してるよって言いながら、うんうん、でこれからどうなるかわからないけれども、ひょっとしたらお金がないと今の生活続かないかもね、なんて言われてますっていう、まあそういうところですよね。
はい。
はい。で、息子さんはやっぱりこう、ぎょっとはしたはずなんですけど、もともと心は開いてないんで、で終わってたわけなんですね。
はい。
でも、こう、いろんなこう、自助グループに行ったりとかも、いろいろ本を読んだり、いろいろしたこのお父さんもですね、そこでこう一つ、やはり、対等に話をしないと、相手は人の言うことを聞いてくれないと。うん、息子だからという理由で、ありがたい話を上から目線でするってことをし続けて、何にもならなかったというご自分の経験から、これはお前どう思うっていうノリの話じゃないと聞いてもらえないなとっていう学習をされて、で、かつ彼自身も息子さんと同じような境遇になってしまったということで、そこからちょっとずつ、最初は単語だったのが、二語文になるみたいな感じで、ちょっとずつ、少しずつ長い時間話ができるようになっていって、
うん、
そこから、コミュニケーションっていうのが、ちょっとずつ生まれ、うん、お父さんちょっと今日出かけてくるんだけど、ご飯炊いとってくれないみたいな話があったりとか、うん、で、もうやっとくよ、みたいな。もともと家事が嫌いな子じゃなかったんですよね。
うん
うん、だけど、こう、自分から勝手にやるのって結構難しいじゃないですか。
はい。
だから、なかなか、こう、手が出てなかったんですけれども、うん、でも言われればやるんですよね。で、まあ、その頃はお父さんも随分いろんな知識を得ていたので、こう、やってもらって、ああ、嬉しい、よかったな、もう助かったよ、みたいな、すごい、こう、感謝の言葉をちゃんと述べるわけですよ。
うん、
で、なんか、ニヤッとするわけですね、彼は。
うん、
ニヤぐらいなんですけどね。
うん、
で、そうすると、今度お父さんに言われなくてもやっといたりなんかすると、やっといてくれたんだ、いや、めっちゃ助かるよってなりますよね。
はい。
そうやって今まで、こう、完全に一つのお家に二つの生活が進行していたのが、その二つの物語には接点を作って、うん、なんか、ちょっとした協力関係になっていったんです。
すごいですね。この会話の仕方を変えるだけでそうなっていくんですね。
はい。で、お前もう大学どうなるかわからないんだったら、4月から働いてもらわないと、お父さんももうお金ないしねって話になってて。で、うん、なんて、ね、本当かどうか、うんって言ってたんですけどね。で、今までお父さんは、自分の権威が落ちるっていうか、まずそう思ってたかどうかわかんないですけども、
うん、
まあ、要するに、自分のこう失敗談であったりとか、自分の苦労であったりっていうことを、全然息子に語ってこなかったんですね。
はい。
だけど、いやー、やっぱり仕事辞めちゃって探すのって大変だよね、とか、今さ、こんな仕事と A っていう仕事と B っていう仕事とあるんだけどさ、どっちがいいかなって思ってんだよね、とか、
うん、
ある種、こう、対等な関係で、君も将来のこと困ってるっぽいけどさ、お父さんも困ってんだよね、みたいなところで話をするようになったら、結構真剣に聞いてくれるんですよ、息子が。で、お父さんこんなした方がいいんじゃないの？とか、で、履歴書書くとかいろいろ知ってるわけですけど、うん、お父さんこういうのあるの知ってたって言って、なんか、エクセルの表とか見せてくれちゃったりとか、で、こういうふうにまとめると自分のデータうまく管理できるようになって教えてくれちゃったりして。うん、
すごい。
え、お前こんなのできるの？みたいな。あ、もうちょっと教えてくんない？みたいな。
うん、
本当にもう最初はこう、まあ、シフト制みたいですよね。時間の違う人生を送ってきた人たちが、ちょっとずつ設定ができていって、で、ご飯炊いとくとか、なんか洗っとくとか、洗濯するとか、そんなちっちゃいところからちょっとずつ共同生活になっていって、今度は助け合いになってたんですよ。で、そこまででも結構な進展だったんですけれども、相変わらず彼は何をこれからするのかわからない人のままだったんですけれども。で、もう、さすがにちょっとね、もう1月2月になってもう実際試験ってなる頃に、本当どうするんだろうってとこで。結局、そのお父さんも、なんで前の仕事辞めたかっていうと、自分の中で何か納得のいかないことがあったから辞めたんですよね。で、その自分の経験から納得するってめちゃくちゃ大事だなっていうふうに思ってですね。それで、納得するようにしなきゃなみたいな話も息子さんとできるようになったんですね。やっぱり自分の弱みをしっかりこう子供に話ができるっていうのは、もう喋れるって言語化できるっていうのは客観視できてるってことですよね。
はい、そうですね。
だから愚痴にはならなくて。で、いや、こんなことがあって困っちゃったけど、今こんなだよねっていう話をすると、やっぱり真剣に聞いてくれるし。っていうわけで、ところでお前どうすんのっていうと、ああ、もう、さすがに今年無理だったらやめるかなみたいな。だよねみたいな。ね、その時にはもうそれでいいやんって、もう十分頑張ったんだからそれでいいよみたいな。こう、彼的にはこう、引っ込みがつかなくなったところもあったんでしょうけれども、いいよいいよ、十分頑張ったんだからなんてお父さんに言われちゃって。そうだね。だったらもう今回でやめにしとこうか。なんかこう、やっぱりこう、停滞してしまっている人の心を開くっていうのは、すごいエネルギーがかかることだと思うんですけれども、特に思春期っていうか、まあ、ヤングアダルトというかですね。昔私のスーパーバイザーがいいこと言いましたけれども、思春期の人とのコミュニケーションを取るためには、野鳥に近づくのと同じ方法でやれってやつなんですよね。
野鳥に近づく。
そうです。例えばお庭に水盤があって、そこにちょっと餌が置けて、水があってみたいなところあるとするじゃないですか。
はい。
野鳥集まってきますよね。まあ今の時期だったら何が来ますかね。ツバメが来るかもしれないですね。スズメかな。で、そういう野鳥が来て、お水を飲んだり餌を食べてるところに、ドカドカドカって言ったら逃げちゃいますよね。
そうですね。
ピーって飛んでちゃいますよね。
はい。
だけど、その野鳥がいるところに、ちょっとずつ、半歩ずつ近づくっていうふうにしたら、ちょっとずつ近づいていったら、触ることはできないかもしれないけれども、相当近くまで行っても、鳥は逃げなくなるんだよっていうふうに教えてもらったんですね。私のスーパーバイザーからですね。で、まさに、そのお父さんはそんなような感じで息子に近づいていってですね。で、結果的には、なんか共同生活になっちゃったんですよ。はい。で、受験がやってきました。もちろん勉強してないからわかりません。
そうだったんですね。
え、お前ね、もう大学受験諦めてもいいけど、専門学校とか行ったらって言うわけですね、お父さんとしたら。そしたら、自分はやりたいことがやっぱりないんだと。自分はやりたいことないし、納得してないから、差し当たってお父さんも大変だって話だったし、俺仕事行くわって言い出してですね。
おお。
で、自分でコンビニのバイト見つけてきてですね、コンビニでバイトするようになっちゃうんですよ。
今まで引きこもっていたのに。
引きこもっていたのに。
すごいで
誰
す
とも
ね、そ
喋っ
の
てないんです。
進展は。
すごいですよね。まあ、もちろん今のことですから、ネット上のゲームでなんかやり取りしたりとか、なんか SNS でなんかやり取りしたり、なんかそういうのは私たちの見えないところで多分合ってたんだと思うんですけれども、でも、本当に心を開いて誰かと話をするってことを、彼はしてたかって言ったら、あんまりしてたような感じで聞こえないんですよね。もう中学生の時からずっと、学校に行けなかったようなことしてるから。だけど、お父さんが自ら自分のもう、まあ、さらけ出したくないようなことまで全部さらけ出して、赤裸々に鬱になっちゃったよとか、いや、仕事辞めちゃったよとか、 これからどうするか分かんないけど、どうにかしていくよ、みたいな。で、やっぱ自分の納得できるやり方しないと、人生一回しかないもんね、みたいな。
うん、
まあ、どうするか分かんないけど、的な、教えるっていうんじゃなくて、実体験で見せたことによって、うん、やっぱりそれが一番の応援になってたんですよね。
そうですね。
うん
うん、自分の言葉を聞いてもらえるっていうこととかも大きいですもんね、うん、本当にね。
大きいですね。
うん。そっか。いや、じゃあもう、お父さんも、でももともと鬱だったわけじゃないですか。でもお話を聞いてると、なんかお父さんもすごく変わってってるような気がするんですけど。
そうなんです、そうなんです。もう建前でこれからどうするんだ、将来自立しないといけないぞ的なノリから、うん、自立って何だろうみたいな。人によって自立って違うよね、はい、みたいな、
うん。
で、お父さんもなんか自立しろとかってかっこいいこと言えないしな、みたいな。
うん、
なんかそういう、こう、本当にこう、素直な自分の立ち位置っていうか、建前で動くんじゃなくって、うん、お父さんも自分に素直になったわけですよね。
はい、
父としての威厳を保とうなんて、もうそんなのやめちゃったし。
うんうん、
っていうかやってても何にもなんなかったんですけどね。
はい。
うん。お互いが素直になっていったら、所詮親子ですよね。本当は嫌い同士じゃなかったんですよね。うん、なんか、私奇跡って言ってるけど、まあそれはなんかたまたまそれ良くなったぐらいにしか多分聞いてる方を感じないかもしれないけど、本当は奇跡なんですよ。
うん、
なんでかっていうと、はい、離婚されてたんで、彼が高校に上がるまでは別々に暮らしていたので、全く交流がなくて、で、高校になってからちょっといろいろ事情があって、うん、お父さんと二人で生活するようになったんですけれども、でもその高校三年間も、ほとんど会話なかったんですよ。
うん、
学校は行ってたけど。
はい。
その人たちが、まあ、10年以上の沈黙を破って、共同生活者として、お互い共感するようになり、意思を組み交わし、なんか助け合って、で、最近は男同士で酒飲んだりみたいな。
お、すごい。
夢のようなんですよ、これ、
本当に。そうですね。うん。
だからやっぱりこう、お父さんが変わったことで彼が変わっていったし、
うん、
いろいろこう、まあ、魔法のようなことって起きるんだなって思いますよね。
うん、ねえ。そっか、これって、本当に普通に、うつだからとか、引きこもりだからだけじゃなくて、いろんな親子関係、友人関係でも言えることですよね。
あ、そう思いますね。
うん、
だからもう、最初はお父さん的には、息子に励まされるなんて思ってもいなかったわけですよ。自分が一方的に励まさなきゃいけない。自分はあの子の事実にも何とかかんとかって言ってたのに、なんかそんなこと言ってる場合じゃなくなってきて、で、それとこういろんなアドバイスとかって聞いていくうちに、偉そうなこと言っても何にもなんないなっていうところから、どんどん素直になって、自分の素直な弱音っていうものを開示していけばいくほど、息子も素直になって、で、共同生活が行われ、今では仲のいい父と息子。
うん、素晴らしい。
ねえ。だから本当にまあ、弱音を吐くというよりも自分の弱さを認めると言った方がいいと思うんですけれども。
はい。うん。
まあ、ある意味自分自身に対する愛情ですよね。もう無理するのやめようかみたいな。
うん、うん。
それをしたことによって息子にもお前も無理しないでいいんだよってメッセージをしたら、うん、そうか、俺も強がらなくていいんだな。うん、そうだよ、みたいなところで。じゃあなんか、お互い様だなって言って、そうだよ、親子だったんだよ。またよろしくね、みたいな。
うん。いいお話ですね。
ねえ。
うん。
だから、これが奇跡って私が呼んでる理由は、こんな話年中あるわけじゃないってところが奇跡なんですけども。
うん。はい。
やっぱりもっといろんな紆余曲折があるし、それに、こんなに短時間で、本当に病院に連れて行こうかというふうに思っていたぐらいの息子さんは、今もう本当に、まあ、コンビニのバイトの時間も長くしたりとかですね。
はい、
自動車学校したりとかって、もうどんどん本当に就職にいいことやろうと思って頑張ってるんですね。
うん、
だからこういうことは諦めないでやっていくうちに起きるという、そういう話でした。
ぜひね、本当に参考にしていただきたいですね。 いや、でも私も、
ね、
ちゃんと聞く。で、何かあったら褒めるっていうことも大事なんだなっていうのを改めて思いました。
それもなんか、褒めるだけじゃなくて、驚くっていうのが、やってくれたのみたいな。
う
わ、すごいみたいな。
そっか、そういうのも大事なんですね。うん。素直に感じたことをちゃんと表現すればいいってことですよね。
そうですね。
はい。いやぜひリスナーの方々も参考にしてみてください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。